いつの頃からでしょうか。就活という言葉が以前とは違う意味で使われるようになりました。以前は就活といえば就職活動のことでした。しかし近頃は就活といえば自分の終わりに向けての活動という意味、終わりの活動という漢字を書きますが、それが使われてよく使われるようになっているように感じます。高齢化社会になってきた印かもしれません。自分の終わりの時を見つめながら今を生きる、とても大事なことです。信仰に生きる者はそれだけでなく、神様は天地創造でもってお始めになったこの世界に終わりをもたらされる、それでその時を目指して生きる、それがとても大事なことです。今日の初めのところに、神様が終わりをもたらされる時のことが万物の終わりと表現されています。万物の終わりが迫っていますとある。万物の終わりというのは世界の終わりのことです。世界の終わりというとあまり良いイメージがないかもしれません。地球最後の日とか、世界が滅亡する日、そのようなタイトルの映画や本がこれまでにたくさん作られたり書かれたりしました。そういう影響もあって、世界の終わりの日というと滅びをイメージする人たちが多いのではないか、あるいは悲惨なことが起こる時と受け止める人が多いのではないか。しかし信仰に生きる者にとっては、世界の終わりの日というのはそうしたこととはまるで違う日です。終わりの日というのは、世界をお作りになった神様がご計画しておられたことをすべて成し遂げられる日です。私たちをお救いくださる御業が完成する時です。ですから私たちにすれば救いが完成する嬉しい日です。私たちは今すでに救われています。それでも罪から完全に救われているわけではないでしょう。罪に生きることがどうしても起こる、そういう状況ですが、主にあって許されていることを、それを支えにして生きています。それを思うと、今の私たちは完全な救いに預かる日に向けた途上にあると言えるでしょう。しかし終わりの日を迎えたなら本当に救われる。主イエスが私たちの弁護者として、私たちと一緒に神様の前に立ってくださるからです。私たちの罪深いところを主が弁護してくださる。ご自分の死に免じて、この人たちを許してやってください、この人を許してやってくださいと弁護してくださる。それで私たちの罪の許しが確定するのです。もはや罪人ではなくなる。その後は主イエスのように神様の御心を自分の思いとして生きるものになる。しかも自分という今私たちが持っている個性は失わないままで、 神様と人々と共に生きるものになる。終わりの日が来たなら、そういう日々が始まる。そういう時が迫っていると書かれています。迫っているというのは、近づいているとも訳される言葉です。もっと言うと、近づいたと言い換えることもできる。近づいた。その言葉は、主イエスが言われた言葉を思い起こさせます。主は神の国は近づいたと言われた。ご自分が来られたことで、神のご支配が完成する時が近づいたと言われた。神様がすべてを治めておられることが明らかになる時が近づいた。そのことと、ここで言われている万物の終わりが迫っている、いますという言葉は同じことを言っている。神様がすべてを治めておられるというのは本当なのだろうかということを思ってしまうようなことがたとえ起こったとしても、神様が万物に終わりをもたらされることを信じていなさいと言っています。神様がすべてを治めておられることが本当だということが明らかになる日が近づいた。万物の終わりが近づいた。それは信仰に生きることが厳しくなり始めていた人たちにとって励ましの言葉でした。この手紙が書かれた時代、教会に対する迫害や弾圧が少しずつ起こり始めていた。それでこの手紙の宛先になっていた人たちが動揺することが大いに予想されました。それでペテロはとても大きな視点を持って人々を励まそうとしたのです。終わりの時から今を見るというそのあり方を教えようとした。これは以前ある先輩牧師から聞いた話ですけど、戦後間もない頃の話です。教会が開いた集会に出席していたある人が、神の国は近いという話を聞いて家に帰ると、自分のものを持ち物を次々に処分しだしたそうです。まるで津波が発生して間もなく自分の住んでいるところに迫ってくるというようなイメージを抱いたようです。そういう話を聞いたことがある。終わりの時が訪れることをその人のようにすぐにも訪れるように感じる。その真剣さは間違ってはいない。しかしその思いで頭がいっぱいになって浮き足立ってしまうなら、何をどうしていいか冷静に判断できなくなる。ペテロはそうならないことを願っていったのです。終わりの日がいつ訪れるかということよりも、天地を創造してこの世界を存在させた神様が全てを終わらせる時は間違いなく訪れる。それを信じて過ごしなさい。その日は近づいている。そしてその日に向けて思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさいと言いました。思慮深くというのは、我を忘れるようなことにならないということです。別の言い方をすると、落ち着いて地に足がついた生活をするということです。また身を慎みなさいと言いました。身を慎むというのは、酔っていないという意味の言葉です。 終わりの日が近いということで、恐れや不安の思いを消すためか、あるいは希望が持てなくなって捨て鉢な思いになるためか、お酒を飲んで酔っ払った時のような生活をすることがないようにと言ったん。これからのことを真面目に考えようとはしないで、今が良ければいいという生活にならないように、冷静な心で日々を過ごしなさい。そうした思慮深く身を慎んで生活することは、迫害や弾圧を受けることがない時でも大事なことです。ただそういうことは私たちが心がければできるかというと、そう簡単なことではない。自分の心がけだけですぐにできるようなことではない。ですからそうした言葉に続けて言われている、よく祈りなさい。祈るということのおすすめは、私たちにすれば少しも目新しいことではないでしょう。しかし祈りはやはり大事なことです。祈るというのは人よりも神様に向き合うということです。自分の課題を神様の前に持ち出して御心を問い、最後は神様に委ねきるということです。そうやって終わりの日がいつ来るのか分からなくても、終わりの日が必ず訪れることを信じて神様に向き合う生活を続ける、それが祈るようにということです。それは別の言葉で言うと、すべてのものに終わりをもたらされる神様を信じるということ。神様がすべてを完成に導いてくださることを信じて神様に向き合い続ける。なぜならそうすることで初めて私たちは動揺するようなことが起こったとしても、なんとか冷静な心を失わないで過ごすことができるようになるからです。またこうも言いました。心を込めて愛し合いなさい。心を込めてというのは、熱い思いで力を尽くしてという意味です。そしてもう一つ、ひとときだけでなくずっと続いてという意味もある。そういう愛というのは、多くの罪を覆うとあります。愛という言葉が二度使われています。どちらも同じ言葉です。アガペという言葉です。生まれながらの私たちが持ち合わせてはいない愛です。そういう愛が多くの罪を覆うと言っている。主イエスのご愛を思います。一つの光景を思い描いてください。それは親鳥がヒナを守るように羽を広げた光景です。主イエスはまさにそのようなことをしてくださった。私たちすべてのものの罪を覆ってくださった。それを思って感謝の思いが持てるようになるなら、誰かの罪や過ちを覆うことができるようになる。少しずつ許すことができるようになる。ここまでのところを振り返って一つ思わされることがあります。それは、思慮深く振る舞い、身を慎んでよく祈りなさい。とてもいいことを言っている。正しいことを言っている。一体誰がそういうことを言っているかということです。ペテロが言っている。それを 思うなら、私たちにはちょっとした戸惑いが起こるかもしれない。ペテロ自身、思慮深い行動をとっただろうかと思うからです。直上傾向の傾向型の人間だと言われた人です。思慮深いっていうこととは少し遠い人ではないだろうかと思ってしまう。あるいはまた人に祈りなさいと言える人だろうかということを思う。彼はゲッセマネの園で眠り込んでしまった、それを思うからです。心を込めて愛し合いなさいと言いましたが、彼は主イエスを力を尽くしてずっと愛するということはできなかった。そればかりか、主イエスのことは知らないとはっきり言いました。教会宛に出す手紙なので、自分のことを棚に上げて立派なことを言おうとしたんでしょうか。そうではない。ここに書かれていることは、ペテロが自分の思いをとても素直に表現した言葉ばかりでした。ペテロは、よみがえられた主にお会いしたことで本当に変えられたのです。変わらずに折れないような体験をしました。自分は主イエスに愛されている、許されているということが本当によく分かった。自分は到底許されないことをしてしまった。それなのに、先生は自分が裏切ったことなどまるでなかったように接してくださる。一緒に食事をしてくださる。真っ先に自分に会おうとしてくださった。先生は自分を本当に許してくださっている。そのかけがえのないありがたさを味わいました。それによってペテロは変わりました。新しい人生が始まりました。今日のところに書いてあるようなことが本当に言える人間としての歩みが始まった。誰かが自分に不愉快なことを言ったりしてきたとしても、まずそれをそのまま受け止めて許そうとする歩みが始まった。敬愛する主イエスに愛されているという自信がそうさせた。私たちも自分が尊敬する人に愛されているなということを本当に思うことができるなら、それはとても大きな自信になるでしょう。ペテロにそういうことが起こったのです。賭けがあるままの自分を主は受け入れてくださっている。自分は愛されている。その自信がペテロに新しい生き方を始めさせた。私たちにも同じことが起こっている。私たちも賭けがあるままの自分をそのまま受け入れていただいているからです。礼拝ごとにその冒頭でまず悔い改めの祈りを捧げなければならないものですけれども、そのまま受け入れていただいている。主イエスに、父なる神様に受け入れていただいている。それが生きる上での力になっている。ペテロはさらに言いました。不平を言わずにもてなし合いなさい。ここでのもてなすというのは、人を家に泊めてあげるという意味の言葉です。この手紙が書かれた頃というのは、旅をした時泊まるところがほとんどなかった。それで見知らぬ人であっても泊めてあげなさいということが言われている。 それは場合によっては危険が伴うことです。私も10年ほど前そのような経験を少ししました。ある日の夕方、世界を自転車で回っているという夫婦、フランス人がやってきました。そしてフランス語ができなくても大丈夫ということで、日本語にちゃんと翻訳した、言葉を、日本語を書いたプレートを持ってきて、何枚か用意して私と会話が成り立つようにしてくれて、一晩泊まらせてくれないか、ここは教会でしょ。一瞬正直戸惑いました。知らない人を泊める、うじうじようが全くわからない人、それでも神様よろしくお願いします、心でそうお願いながら、その頃はまだ教育館と呼んでおりました。そこにお泊めしました。何事もなく無事に旅行に出かけられました。日本ではそういうふうに見知らぬ人を泊めるという習慣はほとんどありませんけども、イスラエル、またヨーロッパなど行きますと少し事情は違うようですけど、危険が伴うことであっても進めたのです。費用がかかることでもあります。それでも不平を言わずにもてなし合いなさいと言いました。それは心を込めて愛し合いなさいということとつながっている。またそれぞれ賜物を授かっているのですから、その賜物を生かして互いに使いなさいということともつながっている。また福音書の中のタラントの例え話を思い出してください。主人は与えたタラント以上のことは求めていない。与えられた賜物に応じたことをしたなら、結果が大きくても小さくても全く同じように褒めておられる、褒めている。その主人のような方が私たちの神様としていてくださる。そして私たちはそれぞれの賜物を、私たちそれぞれに賜物をくださっている。だから人とその賜物を比べて気にかけることをしないで、自分の賜物を生かしなさい、生かして使い合えなさい、支え合いなさい。そして終わりに記されていることは、何をするにしても神様が栄光を受けになることにつながるようにということです。終わりの日を目指した私たちの歩みが、とにかく神様を讃えることにつながるようにしなさい。なぜならそうなるときに、私たちは弱さや欠けをいろいろ持っていたとしても、しっかりした歩みができるようになるからです。神様の栄光を求めるというのは人間の本来の姿だからです。はじめのところで、自分の終わりの時を見つめながら意味を、今を生きる。それだけでなく、神様は天地創造でもってお始めになったこの世界に終わりをもたらされるので、その時を目指して生きることが大事だと言いました。そのことについてこんなことを思う方があるかもしれません。終わりの時を待ち始めてからおよそ2000年が経ったけれども、まだ終わりの時が来ていないではないか、いつまで待っても来ないのではないか、あるいはすぐにもその時が訪れるように思って生きるのは間違っているのではないか、そういうことを思う方がおられるかもしれません。しかし 終わりの時を前方に見ながら生きていくことは間違いではない。それどころ正しいこと。マタイ福音書の中に10人の乙女の話がある。25章の初めです。10人のうち5人は賢い乙女で、花婿が真夜中になってやっと到着した時、すぐに迎えることができました。備えをしていたからです。それは終わりの時を知らない私たちにふさわしい姿です。そういう生き方が進められている。このあと聖餐の恵みに預かります。はじめに御言葉を読みます。その中にこういう言葉がある。あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。主が来られる時まで、それは終わりの時。神様が万物に終わりをもたらす時です。宮座を完成される時です。その時まで聖餐に預かる。逆に言えば、その時が来たなら聖餐に預かることをやめる。もはや罪の許しの恵みに預かる必要がなくなるからです。私たちの救いが完成するからです。至らないところを持った私たちが御心にかなうものにされるからです。その時が必ず訪れる。信じてその時を目指した歩みを続けていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、生きる上で目標を持つということは誰の場合も大事です。大人も子供も大事です。それなりにみんな考えます。それにもう一つぜひ加えてほしいと聖書は願っています。この世界の流れが終わりを迎えるとき、その時があることを思って今の自分が生きようとするということです。いつまでも永遠に今の世界が続くわけではないのです。神様はふさわしい時に終わりをもたらされる。もたらすことによって今は救いに預かっていると信じている内容が本当に間違いなかったことを分からせてくださる時が訪れます。単なる希望に生きているのではないのです。本当に確かなものを信じながら私たちは生きている。その信じていたことが間違っていなかった、良かったと思える日をもたらしてくださいます。そのような大きな日を私たちは心に留めながら過ごすことができますように。私たちの小さな心には入りきらないほどの大きさですが、あなたが助けてくださいますように、主の御名によって祈ります。アーメン。ただいまから聖餐の恵みに預かります。着席。